everyone. This is Tomoko Skinner. Welcome to Pursuit of Happiness, Maya Gaja, the podcast. 皆さん、こんにちは。ハワイ島在住、パッション発動コーチ、ナビゲーターのスキナー Tomoko です。ハッピータンボー、マヤガジャへようこそ。マヤガジャは、サンスクリット語で、魔法のエレファントという意味です。この番組では、自分らしく生きる、海外ライフ、ハッピーでいるコツをテーマに、毎回海外にご縁のあるゲストをお迎えしてお届けしています。やりたいことが実現できるように、魔法のエレファントがあなたの背中をちょっと押してくれる、そんな番組であったら嬉しいです。ハッピータンボーマヤガジャエピソード35。今回のゲストは日本でレイメーカーとして、そしてフラワーアーティストとして第一線で活躍する大谷幸男さんです。ハワイの人間国宝と言われているハワイ民族学者で、レイ作りの巨匠マリー・マクドナルドさんにレイメイキングを学ばれた大谷幸男さん、レイ作りを通して日本の花を元気にしたいと、花の栽培農家や全国の自治体と交流を積極的に行っています。東京と大阪にレッスンスタジオを持ち、全国のフライベント、地方各都市でのワークショップなどで活躍されています。著書に幸せの花飾り、そして笑顔の花飾りなどがあります。それではインタビューをお聞きください。大谷さんはこう今日本とハワイを行き来しながら、レイメーカーとして、そしてあのフラワーアーティストとして、こう雑誌や広告の花などを手掛けているほかに、スクールも、レイメイキングのスクールもあの運営されているんですよね。
そうですね、今は東京と大阪に教室があって、あとはあの、まあ、全国的に、まあ、要望があればワークショップに出向いてるっていうような感じです。
あのこのレイメイキングのクラスに来られるのはやっぱりフラダンサーが多いんでしょうか？
半分以上はフラを勉強されてる方だと思います。あとはお花屋さんだったり、まあ、お花を習ってるとか、フラワーアレンジメントの先生とか、あとは両方ともやってないけどハワイが好きでなんとなくたどり着いたみたいな方ですかね。
なるほど。あのやっぱり女性が多いんですか？
圧倒的に女性が多いですね。99% が 98% が 9% ぐらいが女性ですね。そうですね、はい、10割もいないです男性は。
あ、そうですか。あのやっぱりあの私今ハワイ島在住でフラも踊るんですけども、こうハワイでレイを踊ってると男性も女性もレイを作るっていうのことを知って いるんですけど、普段日常からこう日本でこうレイを作る、男性でレイを作るって方がいらっしゃるっていうのは結構幸男さんだけですか？
そんなことはないですよ。僕はまあ我に後発というかですね、僕よりも先にあのレイのお仕事をされている方は日本でもたくさんいらっしゃるので、ただ以前のレイ、レイを仕事にされている方の多くはハワイからあの持って帰ってくるっていうような仕事が以前は多かったように思います。
あのそもそ も, あのもう大谷さんからもう幸男さんって呼んじゃってるんですけど、すみません。あの幸男さんはどうやってその霊の世界、はい、花の世界に入ったんですか？
僕はお花屋さんをやっていて、後に、お花の、雑誌とかの でお花の作品を提供するっていうような、そういう仕事をしてたんですけど、そのお仕事っていうのはやっぱりお花に多くたくさんの人が触れてほしいっていう、そういう思いでその仕事をやってたわけですよね。で、ただ、地元に、ハワイアンカフェがあることを知って、そこに遊びに行った時に、お花を持って行ったんですね。
うん、
デンファルテ・アンド・ランのお花を持って行った時に、みんなが、一輪一輪ちぎって、ここにこう、耳にこうつけて、嬉しそうにしていたのを見た時に、今までお花に携わる仕事をしていたけど、まあ、たった一つのお花なのに、こんなに喜んでる人たちに会ったことが今まであったかなと思って、それで、ハワイも好きだったし、まあ、なんかそのレイの話とかを聞くきっかけができたんですよね。
湘南エリアにあったカフェだったんですか？フラダンサーがいるような、こうフラに親しんでる方たちが行くようなカフェだったんですか？
そうですね。で、働いてる子たちも全員フラを踊られる方たちがやって、今はもうないんですけど、そのお店は。それで、その時に、まあ僕はお花の仕事をしてるけど、っていう話になった時に、ハワイにもそのレイっていうお花の文化があるんだっていうことを聞いて、で、その生のお花をつけて踊ることに意味があるっていうのを聞いたんですよね。
うん、
で、その時に僕は本当に何の知識もなかったんで、まあもちろんハワイには行ったことあったし、例えばいろんなところにこうぶら下がってるレイとかを売ってるのとか見たことはあったけれども、なんとなく空港とかワイキキ周辺で売ってるレイしか知らなかったから、で、その子、そのダンサーの子たちに、じゃあ日本、あなたたちもその練習とかで踊るときにレイをつけて踊るのって聞いたんです。そのハワイでは自分で作ったり、山に取り行ったりとかそういうことをするんだって話を聞いたので。
うん、
そしたら、自分たちは作り方を知らない。そして、ハワイの花は日本では手に入らなくて、特別な時にハワイから買ってきてもらったやつを、例えば、そういうスペシャルの時とかに、そういうハワイから買ってきたレイを身につけて踊る機会はあるけれども、いつもは、アーティフィシャル、イミテーションのレイをつけてるっていう話を聞いたんですね。うん、で、一つのお花で、あんなに喜んでいる人たちに初めて会ったのに、供給できないからとか、あとは自分たちが作れないから、そのプラスチックの花をつけているっていうことがすごく、まあ、なんかちょっと残念っていうか。それで、どうしたらいいんだろうと思って、まあ僕はお花を楽しむ人を増やしたいと思っていたので、じゃあフラワーアレンジメントじゃなくてこのレイの勉強をしてみようって思ったんです。
これはどれぐらい前のことですか？
もう20年は経ってるんじゃないですかね。
フラってね、今もこう全盛期っていうか、もうなかなかこう日本でこう人気で、フラの学校の払うなんかももうすごく数があって、もう20年前もうちょうど結構、ま、もうこうちょうどこう上ってきた頃っていう感じだったんですかね。
そうですね。
うーん、
タイミングがすごい、まあ、言い方だけど、まあ、すごいいいタイミングだったのかもしれないですけど。
で、その時に、あ、じゃあこうフラのダンサーの方たちと出会って、こうレイっていう、ハワイのレイっていうことで、こう実際その時にじゃあレイメイキングをしようと思ってハワイに行かれたんですか？
僕はそんなに英語も上手じゃないですし、
うん、
てかほとんどなんじゃらほいっていうような感じなぐらいなんですけど、勉強の仕方がわからなかったわけですよね、
うん、
なんていうか。で、なので一番最初にしたのはAmazon でレイに関わる本をまあ全部買ったっていうところですね。なんかハワイに行くっていうこと、 どこに行ったらそういうことを教えてもらえるのかとかっても全然分かんなかったんで、
うん、
まずは、本で、まあ、作り方の本が売ってるからそれを買って自分で真似してみたっていうのがスタートです。
これは英語のレイメイキングの本を買って、当時まだ日本ではないですもんね。
そうですね、日本語のはないので、それでまあ辞書を引きながら見たり、あとはまあ写真を見れば日本でも同じ花があったりとかするものもあるし、あとは例えばこの花は日本だったらこの花に置き換えて作ってみたらどうかなとか、そんな感じでとにかくそのダンサーさんたちにレイ、日本でも生のお花のレイをつけられるっていうことをなんかしてみてほしいっていうか、生の花のレイをつけてほしいって思いで、まあ、練習を始めたっていうか。
これはじゃあこうアマゾンからアメリカから届いた、まあ、アメリカからアマゾンで届いたレイメイキングの本を使って実際ご自分で作られて、こうスタイルとしてはこう一般的にレイっていうとみんなこうなんでしょうね、こう糸で通す杭っていうんでしょうか、こう糸で一本一本花びらを花の、
はい、
通していくものと、あとはこうなんでしょうね、こうビリスタイルですか、こう巻いていくスタイルとか編み込んでいく履くスタイルとか、その時はどのスタイルからいきなり始めたんですか？
まあ、多分おそらく一番最初は杭から始めたんだと思うんですけど、うん、でもまあ針と糸で通す、まあそうじゃないものも作ってみたいと思ったんで、ラフィアは日本でも手に入るし、
うん、
例えばクープクープってシダも日本でも手に入るし、
あ、そうなんですね。
とにかく一番最初に多くやったのはビリスタイルだと思いますね。
ビリスタイル、
はい、
じゃあこのラフィアっていうとこう日本語だとなんて言うんでしょうね、こう紐、
日本でもラフィアで販売しててですね、例えばラッピングの時にリボンの代わりに使ったり、お花を縛ったりとかするのにも使うので、まあ同じものがある、あるなと思って、
はい、
まあ、それで始めてみたっていうか。
じゃあこうラフィアのこの、まあ、いわゆる紐、こう植物の紐っていうロープじゃないですけどね、こうそれでこう、はい、花をこう巻き込んでいくっていうビリスタイルをされたと。
はい、
こう幸男さんのインスタグラムですっごくいろんなこう花、本当に綺麗なこうもう何でしょうね、こう霊がこうまん丸っていうか、こうたくさんのいろんな種類の植物がこうフルにこう本当に丸くこう本当に綺麗に作られてるビリスタイルの霊がいっぱいあってて、載ってて、私もこう見るだけで本当に幸せになってくるんですけども、日本で霊を作るときは日本の花々を使われていることが多いんですか？
そうですね、まあ日本は今輸入のお花もかなり多く入ってきてはいるので、まあそういうものも織り交ぜて使ったりとかするんですが、まあ基本その国内で流通している花、なるべくならば日本で育った花を使うっていうふうにしてます。それは例えばハワイでプルメリアのレイをつけるのと、ハワイから買ってきたプルメリアのレイを日本でつけるのとの違いっていうか、例えばなんだろうな、ハワイでハワイの料理を食べること、日本で日本の料理を食べること、その逆だったらどうかとか、そういうやっぱり日本にいるから日本のものを使うっていうのが一番理にかなってるのかなと思ってですね。あとは、まあ、最初はまあとにかく手に入らないからそういうものを使ってっていうことが多かったんですけど、まあ後にそのマリ先生から日本にいるんだったら日本の花を使いなさいっていう、まあそこに意味があるっていうことで、教えてもらったので、まあそれからはとにかく日本の花を使うっていうふうにしました
。で今お名前が出てきたこう霊作りの巨匠、ハワイ島のマリーさんってハワイ島の方でしたっけ？
はい、ワイメア。
あ、ワイメアの方なんですね。こう、はい、ヒロのちょっと北の、北っていうんですかね、ちょっとこう中央に北に行くところにワイメアっていう町があるんですけど、うん、じゃあ マリー・マクドナルドさんで、ね、私も本持ってるんですけども、マリーさんの本をもうこうね、こうこのマリーさんに黎明期を習われたって、なんかものすごいことですよね。なかなか習えない。
そうですね、本当に僕も当初会う道は全然なくて、誰からもそういう人は受け付けてないっていう話しか聞かなかったんで、はい、なかなか習えないんですけど。
どうやって出会ったんですか、マリーさんと。
なんていうんですか、アメリカのなんていうんですか、アグリカルチャーが日本に農作物をたくさん輸出したいっていう、まあ言い方悪いですけど、そういう、まあ、プロジェクトみたいのがあったよう で、その中で一番フルーツとか野菜とかちょっといろいろな問題があるじゃないですかね、遺伝子組み換えとか、はい、でそれでダメだからお花を輸出しようっていう風なのが出たみたい で、その中で、お花って虫とか病気とかの問題があるので、うん、アンスリウムは比較的そういうのがないし、まあ、日本からも近い、そして、輸送コストとかも安いとか、そういうの、まあ、いろいろのがあって、まあ、まずはじゃあハワイ島のアンスリウムを日本にいっぱい輸出してみようって、そういうのがあったんです。
うん、
それで、ハワイのアグリカルチャーの人、日本のインポーターの人、市場の人とかっていうのが、まあ、朝僕が市場、お花の市場に行ってた時にいらっしゃって、で、その中で声かけていただいて、まあ、ハワイ、大谷さんはハワイ好きな人も詳しいよね、みたいな話になって、お花屋さんに売るだけじゃなくて、そういう人向けにもハワイ島のアンスリウムを知ってもらう機会はないだろうかっていうことで、それでミーティングに参加するようになったんです。毎週みたいな。
これ日本で。
それで、そうです。
うんうん、
東京で、それで、その中で、そのミーティングが何回か重なるうちに、その、日本のインポーターの人たちとか、そういう人たちが、ハワイ島に、の、その農場、ヒロの農場を視察しに行くっていうお話があったんです。
うん、
当然僕はもう、ただ、勝手にそのミーティングに参加してただけなんで、僕は連れて行ってもらえなかったわけですよね。なので、その時に、まあ、自腹でいいので、その視察に付き合わせてくださいって言って、それでお願いして、ヒロに行ったんですね。まあ、その前にオアフでもアグリカルチャーの人とミーティングとかあったんですけど、それで、まあ、何日間行ったんだか忘れちゃったんですけど、とにかく、なんかミーティングの連続なんですよ。畑見るミーティング、畑見るミーティングっていうだけです。僕にとっては車から見える景色とかで、ああ、あの花は本で見たことある花だとか、もう本当にそういう、もうなんか嬉しくてしょうがないけど、どこにも泊まってもらえない。もちろんアンスリウムを見に来たわけだから、そんな花見せてる時間なんかないって感じだったんですけど、で、その中で、ハワイのアグリカルチャーの代表の方が、ミーティングの何日目かなんかに、ヒロにいた時ですよね。あの人、自腹で来てるのに、ずっとこんな毎日でかわいそうだから、明日1時間だけ買い物かなんかに連れてってあげようっていう話になったんです。そんで、その時に僕は先生の本を持って行ってたんで、すいません、この人、ハワイ島に住んでるらしいんですけど、今まで誰に聞いてもどういうふうにもつながらなくて、もし何か知ってることとかあったら、なんか、まあ、情報をもらえないですかねって言ったら、そのアグリカルチャーの方が、先生の娘さんと同級生だったんです。それで、じゃあ今から電話してあげるって言われて、じゃあ明日1時間だけど会いに行きましょうって言って、で、一番最初に会う機会をいただいたんです。
すごいですね。
はい、そんなですか。
で、その時に、
本当にラッキーでした。その、はい。
1時間あって、 ご挨拶だけって感じじゃない、なんか習えたりしたんですか？
まあもちろんです。1時間の約束が2時間になったんですけど、その時に、まあそれまではすごい気難しい、学者だから気難しい人だって言われてたんですけど、花を摘んで待っててくれて、でまあ紹介していただいて、そしたらまあ開口一番、あなた何が知りたいのって言われて、で僕は本を見ながら日本で自分で霊を作りては見てるんですけど、習ったことがないので教えてくれることがあるなら何でも知りたいですって言って、そしたらこう彼女が次々、まあ20センチずつぐらいですかね、次々こう編んでいってくれたんですね。でこの作り方やったことあるって言って見せてくれて、あ、自分でやってみましたって、じゃあちょっとやってみなさいって言って、で自分がまた作る、じゃあこれはいストップ OK、 次の作り方、この作り方はやったことあるって言われて、やったことありますって言ってこうやっていくっていうの、それを続けてたら、まあ2時間経っちゃったっていうことですかね。
じゃあもうプライベートマンツーマンレッスンみたいな感じで受けられたんですね。偶然っていうか、もう、
そうです。まあ、はい、本当に、まあ、そうですね。スーツ着た人たちがたくさんここでこう、うろうろしてる中で。
どうでしたか？こう、実際、こう、マリーさんに会われて、霊作りを習って、どういう印象ですか？やっぱり、
会ってみたい人だから、緊張したし、一番最初の印象は、大きいって思いました。
大きい、
はい、それまで本でしか見たことなかったから、なんとなくイメージ的に、まあ、おばあちゃんイコール小さいっていうか、小柄なおばあちゃんがお花を摘んで、僕より大きい感じがしましたよね。僕より大きかったと思います、もちろん。そんで、そうなんです。あとはもう、とにかくなんか夢のようだから、こう、地に足がつかないっていうか、とにかく言われてることを、もう全部こう、覚えてたいって思って、そんなに、その後何回も会えるなんてもう思ってなかったし、とにかく失礼があってはいけないし、言われたことは全部覚えて帰りたいって思いながら、その2時間を過ごしてたと思いますね。
じゃあその後もこう交流がこうずっと続いたっていう感じなんですか、マリーさんと。
そうですね、それから訪ねていく機会をいただいて、まあ、僕はまあ日本で仕事をしてたんで、1週間とか2週間とか行って、また帰ってきて練習してっていうのを続けていったっていうような感じです。
そうですか。もうね、こうマリーさんの前でこうね、霊を編むなんて、なんかこうね、私そんなこう現場にいるようなことがあったら、もう緊張してもう全く編めないだろうっていう思うんですけど、すごい方からこう直接マンツーマンで習われるっていうのは本当に貴重な、こう日本人ではそういう経験された方ってほとんどいないんじゃないでしょうかね。日本人だけじゃなくてハワイアンでもいないと思うんですけども。
まあ、でも結構誰に習ったかって言って先生の名前言うと、彼女はみんなの先生だって言われることが多い。
いや、こうね、誰もが知っているっていう、こう霊メイキングの、こうなんでしょうね、こう霊メイキングの辞書みたいな本の方をね、作られたマクドナルドさん、マリー・マクドナルドさんですけども、はい、じゃこう実際習って、それをじゃ日本に帰って、またその時はまだ生徒さんに教えるっていうスクールは開校はされてなかったんですか？
なかったですね、はい。
と
にかく習ったことを練習、
練習して、こうどのぐらい経った頃に、何でしょう、混んでみるよ、今のこう幸代さんの作るようなその白霊、そのすごくこういろんな、もういろんな種類の花をこうデザインとかレイアウトとかもすごい緻密な感じで編み込まれてるんですけども、ああいう形のものがこうすぐに作れるようになったんですか？
すぐには作れなかったと思います。やっぱりすごい昔の写真とか見ると笑っちゃうような写真が出てきたりとかするし、ただその一番最初に先生のとこ行った時に2時間で 時間切れです。で、その彼女が作りかけのやつとかもう全部、あの積んだお花とか全部あの段ボールに入れてくれて、持って帰って作りなさいって言って渡してくれたんです。で、その時にあのちょうどオーダー受けて作った例があるから見せてあげるって言って、キーパーの中から出してきてくれたやつが、それまで例の作り方ってこう、なんていうんですかね、A パターン、B パターン、A パターン、B パターンみたいな感じに思ってたんだけど、一体何パターンあるんだかわからないようないろんな花が組み合わされてて、すごい綺麗な、こう、なんですかね、ラウンドのシェイプっていうか、うん、そういう例がそう見せてもらったんです。ですごい、まあ、びっくりしたし、やっぱりすごい人だなと思って、まあ、いつかは自分もそういうのが作ってみたいっていう思いがあったので、だんだんああいう今のような形になっていったんだと思います。
あの実際こう、幸男さんの作る例を見て、マリーさんは何ておっしゃいましたか？こうすでにもう作られて、こう技術がね、結構普通の人、初心者ではなく、もう随分と作ってるんだなってきっと思われたと思うんですけど。
なんか、一冊目の本を出すときに、彼女のところに行ってインタビューを、コーディネーターさんがインタビューしたときに、大谷さんのことどう思ってますかって言われて、僕はあんまりそんなに突っ込んだ話までできないから、どんなこと言われるのかドキドキしたんですけど、まあ、花のことを、花の扱いとか花のことはよくわかってるので、まあ、あの、そう、彼の作る例は、まあ安心して見てられるとかって言ってくれたのが、まあ、嬉しかったですよね。あとは、2年前ですか。2年前に、あの、彼女のところに行ったときに、ちょうどその前、うん、マウイに行ったのかな。で、それでレイ作って持ってたんです。もう90歳ぐらいの時ですか。その時に、あの、まあ、僕が作ったレイを見て、あの、プレゼントしますって言って言ったら、こんな素敵なレイを私にくれるのって言ってくれて、まあ、すごい嬉しかったですね。
はあ、本当ですね。
ついこの間、その、お誕生日のお祝いをしに行った時は、あの、すごい、特別な先生に出会えたおかげですって言ったんです。そしたら、それはそうだって言われました。
ハワイアンらしい。そうですか。じゃあ、もうずっとじゃあ、こう、初めて出会った時から、こう、交流を続けて、その、こう、幸男さんの、こう、黎明家としての成長も、こう、ね、マリーさん見てこられて、本当に、こう、ね、作品もそうだし、幸男さんの、こう、成長もずっと見てこられて、なんかこう、ハワイ島に、まあ、おばあちゃんが、アンティーがいるっていう感じですね。
そうですね、そんな感じです。
Thank you so much for listening to Maya Gaja, The Pursuit of Happiness. 番組をお楽しみいただけたら、ぜひレビューに感想を書きいただけると嬉しいです。今回のインタビューの詳細は番組ウェブサイト www.mayagaja.com をご覧ください。番組は毎週日本時間の水曜日に更新しています。 iTunes もしくはお使いのアプリでこの番組の購読ボタンを押していただくと自動的に番組が配信されます。それでは次回まで。アローハー。